ただいま新約聖書のマタイによる福音書6章の1節から4節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。人の前で善行しないように注意しなさい。でそういうふうにここに言われていますけれども、イエス様はその言葉でお弟子さんたちが正しい行いや良い行いをすることを否定しておられるのではありません。善行しないように注意しなさい言われていますから、しない方がいいのか思ったりするかもしれませんが、正しい行いや良い技についてはお弟子さんたちは当然それを行うべきだというイエス様は思っておられます。今日は6章を聞いていますけれども、5章の16節のところを聞くとイエス様はこんなふうにおっしゃるんです。5章の16節の1ページ前のところですが、7ページの上の段の3行目ぐらいからのところです。こんなふうに言われています。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。善行というふうにやる気はなくて、ここは立派な行いというふうに別の言葉で言われていますが、しかし言い方違っても言葉としてはこれ同じことが言われています。イエス様はお弟子さんたちが、イエス様を信じて従うお弟子さんたちが神様の御前に喜ばれる正しいあり方、立派な良いあり方をすることを望んでおられるんです。しかしそれならどうして今日のところでは人の前で善行するなというふうにおっしゃるんでしょうか。それは立派な行いや良い行いがいらないからではありません。そうではなくて、実は立派な行いや良い行いをやったとしても、ことと次第によってはその行いが無意味になってしまう、そういうことがあり得るから、イエス様はそのことに注意するように教えておられるんです。すなわちそれどういうことかと申しますと、人から見てもらおうとして、そのことを目的にして行われた良い技や立派な行い、それは周りの人たちに見てもらおうとしてやったことなので、神様はその人の本心を見透かしてしまう、それで虚しい行いになってしまうんだよ、そういうふうにイエスも教えておられるんです。弟子たちが行う良い技、良い行いというのは、これあくまでも神様への信頼、また神様への感謝に基づく技であるべきなんです。神様抜き、あるいは信仰抜きになって良い技をしてしまうのでは、これは元も子もなくなってしまうんです。今日は日頃礼拝においでになってない方も大勢いらっしゃっているようですから、ちょっとわからないなって思うかもしれません。しかし私たちはですね、もともと誰であっても、教会に日頃から来ている人であっても来てない人であっても、生まれつきには神様のことを知らずに生まれてきているんです。ですから私たちは人生の途中まではここにいる全員の人がですね、一人の恋愛もなく神様のことなんかお構いなく、神様抜きで自分の人生だと思って自分だけで人生を生きてきているんです。ところが大変不思議なことですけれども、そういうふうに私たちが自分で人生を生きてきた、そういう一人一人に対して神様が人生のどこかの時点で私たちに呼びかけてくださっているんです。あなたの人生というのは決してあなた一人だけで生きていくものじゃないんだよ、そうじゃなくて目に見えないけれど私が絶えずあなたと一緒に歩んであげよう、 で、そういう呼びかけを神様がイエス様を通してこの世界の上にしてくださったんです。神様が十字架の主イエスキリストを通して私たちにそういうふうに呼びかけてくださったので、実は教会というものはその地上に誕生しています。そして教会では毎週毎週このところで神様があなた一人じゃないんだよ、そういうふうに呼びかけておられますということが語られているわけです。弟子となっている人たちはそういうふうに神様から呼びかけられていることを信じて生きていくんです。その弟子というのは聖書に出てくる十二弟子だけではありません。教会に集められて今礼拝に連なっているここにいる私たち一人一人も実はイエス様の弟子の一人に数えられています。そして神様がこの礼拝を通して聖書を通して私たちに語りかけてくださって、あなたは一人じゃないんだよ、私と一緒に生きるんだよ、あなたの人生の裏打ちに私がなってあげる、そういう言葉を聞かされながら私たちは神様を信じて生きるように招かれているんです。一人一人自分で生きていると思っていた人生ですけれども、実はこの人生の裏打ちに神様がなってくださっている。そしてどんな時も神様が私たちを支え慰め励まし助けて私たちが生きるようにしてくださっている。そのことを信じて生きるのが弟子である一人一人なんです。弟子たちがどうして良い技や立派な行いをするのか、それは神様が私たちに出会ってくださっている。そしてどんな時も私たちを慰め支え助けてくださいますし、また一緒に生きているこの世界の全ての人がそういう神様のもとに生かされているんだということを信じて生きるから、みんなで一緒に生きていこう、そういう生活が生まれてくるわけです。ですから弟子の生活というのは、これ本来的にはですね、神様、呼びかけてくださる神様に感謝して、そして神様の御心にお仕えして生きていく、そういう感謝の生活として生きていくのが当たり前ということになるわけです。イエス様はお弟子さんたちの良い技立派な行いというのはそういう神様への感謝の結果生まれてくるものなのだ、そう考えでした。ですからあなた方の立派な行いを見た人たちがあなた方の手の血をあがめるようになるんだって、そうおっしゃったんです。で、私たちは誰も神様ご自身を認めてみることできません。キリスト者は別に神様が見えてるわけではないんですね。でも神様が呼びかけてくださっていることを信じて、その神様に仕えるように一生懸命愛の技を行っていく。で、そうすると神様は見えませんけれども、神様を信じているお弟子さんたちが行っている地上で行う愛の技の方は目に見えるわけです。で、そうするとそれを見た周りの人たちはどうしてこの人たちはこんなに一生懸命周りの人たちと一緒に生きようとする愛の技に励むんだろうかって不思議に思ったりびっくりしたりすることになります。そして実はそういうことが入り口になってやがて、例え自分では神様のことを信じないと思っている人でも、神様を信じているキリスト者たちをこんなに愛の技に駆り立てる神様に大したもんだ、そんなふうに思うようになるんです。そんなふうに神様を崇めるようになる。だからあなた方の良い技、立派な行いを人々の前で輝かせなさいっていつも教えられたんです。で、ところがです。そうやって神様に感謝して、神様に仕える技として愛の技や良い行いが行われるというのとは別に、で、他の動機から上辺だけいかにも愛の技を行っているように振る舞ってみせる、そういう人たち、そういう場合になるんです。で、そういう人たちはなぜするのかというと、神様への感謝とか神様への信頼からそう生きるんじゃなくって、周りの人たちから称賛され褒められたいという思いを持っているために 立派な技や愛の技に励むということになるわけです。でイエス様はそういう上辺だけの見かけ倒しのあり方について今日のところで厳しく警告しておられるわけです。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい、そういうふうにおっしゃるんです。本来なら神様への信頼とか神様への感謝として行われるはずの愛の技を他の人たちに見せびらかすような気持ちで行ってしまうなら、その行いというのは実は神様の前では虚しいものとして相手にされなくなってしまうよって、イエス様はそういうふうに警告しておられます。そして実はこの人の前で善行しないように注意しなさいっていうこの警告はですね、今日の聞いている今朝聞いているこの箇所も含めて、3つの観点でですね実は警告が語られています。で今日聞いているのはその後2節から4節のところで、施しをするときに、人から見られることが、もうなってはいけないっていう施しの技ということについて教えられています。で2番目はですね、これ来週聞こうと思っていますけれども、5節から15節のところで、僕はお祈りの生活の中で私たちの信仰のあり方が空虚になってしまわないように警告がされています。それから3番目はですね、さらにそのもう一週再来週聞こうと思っていますが、16節から18節のところで断食という話が出てきます。食事を取らないで断食して過ごす、そういう行いをめぐってやっぱり私たちの信仰生活が人に見せるためのもの、見かけ倒しのものになってしまわないようにという警告が教えられています。でそういう3つの、場面というか3つのことをイエス様はおっしゃるんですね。施しとお祈りと断食という3つです。でそういう3つの生活の中であなたの信仰が見かけ倒しの空っぽなものになってしまう場合があり得るのだとイエス様は警告なさるんです。でこの3つっていうのをもうちょっと、分かりよく受け止めやすく説明するとすればこんなじゃないかと思います。施しっていうのはこれ隣の人との間柄のことです。信仰を与えられている人がすぐ隣にいる、貧しい人あるいはいろんな問題を抱えている人に具体的に愛の技を行うと、それが施しの形になるわけです。神様からの呼びかけを聞かされて神様が共に自分と歩いてくださるんだ、そういう確信を与えられている人が感謝を持って周りの人たちと一緒に生きていこうとする。でその時に隣でさまざまな問題を抱えていたり苦しんでいる人に対して手を差し伸べる、それが施しという言葉で言われている内容です。ですからこの施しというのは必ずしも品物を分け与えるとかあるいはいくらかのお金をあげるということだけを言っているのではないんです。そうではなくて隣の人との交わりをどういうふうに生きていくのかというそういうことがこの施しということで考えられています。で2番目のお祈りはこれ来週考えるところですけれども、これは隣の人ではなくて神様との間柄です。私たちに呼びかけて私たちに本当に確かな良いところを与えてくださった神様に感謝し信頼して呼びかける、それが弟子たちのお祈りの生活になるわけです。神様に向かって呼びかけるんですから、どうしたって神様との間柄が虚しくはなりようがないように思うんですが、しかし場合によっては私たちはですね神様のことを忘れて自分の思いだけで祈ってしまうということがないわけではない。でそういうことが、第2のところで警告をされます。3番目の断食の生活で、これは、私たちあんまりその教会に来ている人でも断食によって自分の信仰を表すとか自分の信仰を訓練しているというのは一般的では本日ではないかもしれません。だけどそのイエス様に従おうとする人はですね、食事を取らないという仕方じゃないけれど、いろんな仕方で自分をやっぱり鍛えるようなことがあるのじゃないかと思うんです。例えば、 1日に必ず聖書をある程度読むとかですね、そういう中で自分は本当に神様に今の生活を与えられているんだって感謝をして生きようとする、そういうやり方を取る場合があります。しかしそれはやっぱりそういう生活の中で自分がやることばっかりが大きくなっちゃって、神様がその自分を支えてくださっているんだってことが忘れられてしまうと、それが空虚なものになっていくことがあり得る。イエスはそういうふうに警告をなさるんです。隣人との交わり、神様との交わり、そして最後は自分自身の自己鍛錬、その3つの場面において、実はそこから神様への信頼が抜け落ちて忘れ去られていく場合があり得ます。でそうならないようにイエス様はここで一つ一つについて警告の言葉を語っていかれるわけです。でじゃあ実際のところイエス様はどんなふうに警告をなさるんでしょうか。2節のところでこういうふうに言われています。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。ここを聞くとまるでこれ風刺漫画を見せられてる気分になるんですけれど、他の人たちからよく見られたいってそう思う人は、貧しい人たちに施しをするとき、助けてあげるときに、その施しの際にですね、ファンファーレみたいにラッパを吹き鳴らして、それから施しをするんだとおっしゃるんです。こんなことを聞かされて本当だろうかってちょっと思います。イエス様の時代にこんなことやってた人が一体どれくらいいたんだろうってちょっと思ったりしますけれど、しかし、イエス様の言わんとすることは分かるような気がします。自分が誰か他の人にですね、愛の技を行ったり、いいことをやってあげるときにはですね、なるべく大勢の人にそのことをしてほしいなっていう、そういう思いっていうのが、私たちの中に働くことがあり得るように思うんです。愛の技を行う。で、そのときに、あなたはそのことがですね、自分が称賛されたり、褒められたりする、そういう思いからそれをやるんじゃないんだよって、イエスもおっしゃる。周りの人から褒められたいっていう理由でいいことをするなんて、怒りも幼稚だなって、そんなことする人いるのかしらって思う方いらっしゃるかもしれません。でもです、私たちはですね、あんまり周りの人たちからよく見てほしいし褒められたいっていう思いをですね、強く持ってるような気がします。そんなところがどなたにもおありなんじゃないかと思うんです。私はまだ小学生だった頃ですけれども、奥多摩のですね、渓谷に学校のクラスで遠足に行ったことがありました。で、まあ、せっかく川に行ったので私たちみんなで川遊びをして遊んでたんですけれども、そのうちに一人の男の子がですね、うっかり深みのところまで行ってしまって流されちゃった。でまあ、今だったらですね、その流された事件が起こっただけで大問題ですけど、もう49年前ですから、あんまりその当時はそんなことをその前もって、考えてなかったんですね。流されてしまってどうなったか。体育の先生が川に飛び込んで、その子をですね、引き上げて、岸辺まで連れてきました。で危機一髪でその子溺れ死ぬところを免れたんですね。私たちそのクラス遠足 の, その自分たちの目の前でそれが起こったんです。で、その体育の先生はですね、これもその今だったらですね、学校は何をしてたんだって非難されるんですが、当時は褒められたんですね。人命救助に大変貢献したと言ってですね、警視庁の警視総監から感謝状が贈られるなんてことになりました。さて、その先生がですその感謝状をもらった後、体育の授業が当然あるわけで、その時に私たちの前でこう言ったんです。いやー、あの川に飛び込む時に今日のイルカにちょっと名前が出るかと思った一つの命がですよ、川の中で押し流されてもしかしたら失われるかもしれない。でその時にです、 大変だってみんな思うと思うんです。そしてもうそれを助けることにいっぱいいっぱいになるんじゃないかってなんとなく私たち思うんですが、実はその助けた当人はですね、その時にもちろん助けようとして飛び込むんですけど、いやこの技が周りにどういうふうに見えるかなって頭の中にこうちょっと思い浮かびながら川に飛び込んで泳いでたって、そういうふうに言われたのとても印象に残ってるんですね。でこの先生特別に品性が卑しいからそう思ったんだろうかって考えると、多分そうじゃないんじゃないかと思うんですね。僕普通の人の中にですね、日頃あんまりそういうことを顔出さないんだけれど、しかし俺よりも俗っぽい思いとかあり方っていうのが潜んでるんじゃないだろうかというふうに思います。私たちはですね、本当に自分でも思いがけないことにですね、周りから褒められたい、よく思われたいという気持ちをですね、根強く持ってるんじゃないかというふうに思うんです。ですからイエス様がですね、良い技を行うときにそこでファンファーレなんか吹き鳴らすもんじゃないんだよっていう、そういうここでの教えっていうのはですね、あながちおかしなこと、ありえないことを言ってるのではないと思うんですね。むしろ愛の技やですね、良い行いを隣の人に行うときに、私たちはですね、きっとどっかで自分がやってることの周りにどう見られるかって思うに違いない。それは実は人間としては当たり前のところがあるんだろうと思います。でもそういう思いが結局私たちの中に芽生えた結果ですね、実は良い行いとか正しい技、立派な行いをするときにですね、いつでも自分が、どんなふうに見えるかな、褒めてもらえるかなと思ってやってしまうと、実は私たちのやることというのは全部が全部周りから拍手喝采を受けるためのことになってしまう。そして実はそこには神様への感謝、神様への信頼によってそれをやるんだということが忘れ去られてしまうということがあるかもしれないのです。神様がこの私を支えてくださっている、だからこの私は今ここでどう生きるかということが問題なんじゃなくて、ただ周りの人たちが拍手喝采して喜んでくれるから自分はそれで生きるんだ、で人生がそういうことで全て満たされてしまうということが起こるかもしれません。でそうなると実はその行いっていうのは神様との関係でやってるんじゃなくて、周りの人たちとの関係でやってることになりますから、神様はそれを認めてくれないとなります。イエス様はそういうことに気をつけなきゃいけないんだとおっしゃるんです。あなた方が良い行いをするときに周りの人たちの目や耳を引きつけるようなことをするなとおっしゃるんですね。はっきり言っておくけど、そういうことってのはすでに報いを地上で受けてしまうことなんだ。そしてそれはさらに強い言葉で言われます。偽善者の行いなんだというふうに良い技を行っていればいいはずなのに、しかし実は神様への信頼とか神様への感謝ということから考えると、場合によってはそれを神様への感謝から私たちそらす、そういう誘惑の入り口になることもあり得るんだとイエスもおっしゃいます。偽善者たちっていうとても強い言葉がこの2節に出てきますけど、実はこの偽善者ってことがここに出てくるだけじゃないんです。この後のお祈りの話でも、さらには断食の話でも出てきます。5節をちょっと見ると、祈る時にはあなた方は偽善者のようであってはならないというふうに出てきます。16節を見ると、断食する時にはあなた方は偽善者のように罪方を突きをしてはならないって出てきます。でこういう強い言葉を聞かされると私たちはちょっとぎょっとするわけです。しかし実はここで偽善者って3回出てきて訳されている言葉はですね、もともとの聖書だとどういう字が書かれているかというと、仮面をつけた俳優っていうそういう字が書かれています。 仮面をつけた俳優なんて言われても私たち今日仮面劇なんてほとんど見ないですから、わからないので偽善者という方に 訳されているんです。でもイエス様の時代では実はお芝居というのは仮面をつけて俳優がいろんな役を演じることが当たり前だったようです。ですから仮面をつけた俳優というとみんな、あのことかってすぐ分かったわけですね。でどういうことかというと、例えばゼウスのお面をつけて出てくれば、この人はゼウスなんだな、ポセイドンのお面をつけて出てくれば、この人はポセイドンなんだなっていうふうにみんな分かる。そんなふうに当時のお芝居の中ではですね、役を演じる必要に応じて俳優が仮面をかぶって一人で何役もこなすということをやってたわけです。で今日だと私たちはですね、大体テレビドラマでもお芝居でも素顔を晒しますから、一人で何役もできないわけですね。時々凝った作りで同じ人にわざとやらせないこともありますけど、普通はしかしみんな違う人が違う役をやるようになります。しかしイエス様の時代は違ったわけです。仮面をつけさえすればどんな人にでもなれる。でもその俳優ではない他の人になっている時間というのは、実はその生身の俳優自身の素の姿で生きているわけではないわけですね。それは人に見せるために別の人生を生きていることになるわけです。ところが偽善者と呼ばれる人にはまさにそういう仮面をつけた俳優みたいなところがあるわけです。貧しい人たちにいいことをしてあげようと思ってその前でラッパを吹き鳴らす。周りの人たちは当然それに気がつくわけですが、その時に周りの人たちから見えるその施しをしている人の姿っていうのは、不運な境遇の人を気遣う優しい人であろうし、あるいはそういう人たちに頼もしくいろんなものを与えてくれる力強い人に見えるかもしれません。しかしそれはあくまでも外から見られている仮面の姿なんです。仮面の内側はどうなのか、裏側に自分の顔が隠れているわけです。それはこの私って周りの人たちからどう見られているかな、そういうふうに注意深く観察して反発を買わないように、そして周りから褒めてもらえるように、そんなふうにものすごく細かくいろんなことを考えている、そういう本人がですね、仮面の後ろにもう一つ別の顔が隠れているわけです。イエスはそういうところを厳しくご覧になって、そういうやり方っていうのは偽善者、仮面をかぶった俳優みたいなやり方なんだっていうふうにおっしゃるわけです。仮面をかぶっていかにも哀れみ深い、情け深い人のふりをする、そういう人たちへの報酬というのは何か、それはこの世の人たちの称賛であり褒め言葉です。あの人は本当に立派な人だ、こんなにいろんなことをやってくれた、そういう良い評判がこの地上での報酬になります。ただですね、そういう良い評判とか良い印象っていうのはどれだけ積み上がったからといって、それがじゃあ神様の前であなたは本当に正しいのだ、あなたは本当にそういう人生でいいのだって言われることに直接つながるかというと、そうではないんです。だからイエス様が問題になさるのは、仮面の外で周りの人にどう見えてるかということではなくて、あなた自身が本当にどういうものとしてそこにいるのかということが問題なんだよ、そういうふうにおっしゃるわけです。イエス様はいつでもそういう観点から人間をご覧になります。ですから例えばイエス様の時代にです、大変立派な行いをしていると評判だった立法学者やパリサイ派の人たちに対して非常に強い非難の言葉を投げかける場合もあったんですね。例えばこのマタイによる福音書をずっと読んでいきます。後ろの方ですけれども、23章の23節のところでこんな言葉が出てきます。45ページです。45ページだと私の手帳で45ページですが、マタイによる福音書の23章の23節、45ページの人はですね、下の段の一番終わりの2行ぐらいから始まりますが、こんなふうにイエスもおっしゃいます。立法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカイノンド、不義教の10分の1は捧げるな。立法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。 これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないな。ここにまた仮面をかぶって役者という言葉が出てきます。偽善者という言葉が出てきていますけど、パリサイ派や律法学者の人たちは発火や未納や不意境は十分の一を捧げるって言います。でこれいずれもですね、当時の薬味スパイスみたいなものです。発火っていうのは、まあ、今でもですね、一山の野菜売り場なんかで手に入るフレッシュハーブかなんか言って買ってますけれども、その次のイノンドというのは、これだけ聞くとちょっと何だろうって思うかもしれません。調べてみたらセリ科の植物です。それで英語だとディルっていうふうに呼ばれるんですね。ディルだと聞いたことがあるっていう方がおられるかもしれません。ドレッシングやソースに時々入っているハーブです。で最後のウィキョウというのは、これはクミンのことです。これも私たちの生活の中にあります。で、ハッカとかディルとかクミンとかそういうものをちょっと頭に思い描いていただきたいです。これ私たちの食事を食べるときにですね、決して主食にも主菜にもならないものです。むしろ味付けにちょっと使う、そういうようなものです。ですから決して分量として大きいものじゃないわけです。とかのパリサイ派の人たちや理工学者たちはですね、そういうほんのちょっとしたものでもちゃんと見方を図って、私は10分の1を捧げています、そういうふうに言って、まあ、その自分の信仰生活がどんなに神様に厳密に10分の1の捧げ物をしているかということを、それを守っているかということを見せびらかしていたわけです。イエス様はそういう律法学者や祭司の人たちを、あなたたち不幸だ、決して幸いなものじゃないとおっしゃいます。どうしてか、そういうふうに、他の人が、あまり気にしないような細かいところまで10分の1の捧げ物をしているって言いながら、しかし律法の中で最も大切である正義や慈悲や誠実はこれないがしろにしているじゃないか、そういうふうに非難なさった。確かにそれはその通りなんですね。律法学者やパリサイ派の人たちが正義を曲げて慈悲を変えられない不誠実であったということは、例えばイエス様にどういう仕打ちをしたかということで非常にはっきり表れているわけです。陰謀を持ってイエス様を捕らえて、無実の罪で十分な裁判も行わずに、不正な裁判の末にですね、無実のイエス様に濡れ衣を着せて、十字架にかけて殺してしまった。決して正義は行っていませんし、あるいは無実の人を殺しちゃうわけですから慈悲深いとも言えません。またそういうふうに裁判をですね、きちっと手続きを踏まないでですね、やったことにしてるんだけど本当の、手続きを踏んでいない、誠実にそのことに向き合っていない、そういうあり方をして自分の敵であるものに対しては平気でそういうことをする。だけど発火とかですね、クミンとかそういうものはちゃんと捧げてますと言って、いかにも神様の前に忠実であるような顔をしている。仮面の上では、表から見られる仮面の外側ではですね、そういうどんな捧げ物も見落としません、私は必ず神様にお仕えしますってやってみせるわけですけど、しかしそのかぶっている裏側の顔っていうのは平気で不正なことを行い、哀れにもかけずに不誠実なあり方をしてしまう。そしてそういうあり方というのは、実は神様の前では決して通用しないので不幸なんだよってイエスもおっしゃるんです。イエス様はそんな風にですね、私たちが本当にその率直じゃないっていう、そういう場合があり得るんだということを警告しておられるわけです。で、さてイエス様はそんな風に神様の前に通用しない偽善的な施しを非難なさっただけではありません。むしろお弟子さんたちがじゃあどういうふうな施しをするべきなのか、隣の人に愛の技を行うときにはどういうふうにあるべきなのかということを教えられました。それが3節で4節のところです。6章に戻りますけれど、6章の3節4節こんなふうにおっしゃいます。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください。 右の手のすることを左の手が知らないって、こんなこと実際にあるんだろうかって思いませんか。大体その手って右と左がバラバラに行動してるわけじゃなくて、私たちの右手も左手も全部自分の手ですから、右の手でやってることは、まあ、左の手が知ってるかどうかは別として私たちは分かってるだろうと思います。なかなかこの右の手のやってることを左の手に知らせるなっていうのは、言葉として有名な言葉ですけど、イメージしようとするとイメージしにくい言葉です。でもある人はですね、この言葉こんな風に説明するんです。これそのあなたがやってることを人目につかないようにしろっていうことなんだけれど、じゃあ一体誰に知らせないようにしろってイエスもおっしゃってるんだろうか。誰に知られないようにあなたは施しを密かにやれって言われてるんだろうか。それは他の人たちに気づかれないようにそっとしなさいっていうことなのか。それもあるかもしれないけど、実はこのイエス様の教えで最も大事なのはですね、良い行いとか愛の技を行っていることを自分自身が知らないようにする、知らずにいるということなんじゃないだろうかって、そういうふうに言うんです。他の人に知られないのではなくて、自分がそのことを知らないである。それがイエス様の教える本当に正しい隣の人への愛の技のあり方だとしてあり得るんです。でちょっとそう言われても分かりにくいって思う方いらっしゃるかもしれません。でもイエス様の弟子であるキリスト者たちというのはですね、やっぱりそんなところがあるんだろうと思います。現実にはですね、イエス様からあなた方の一般の行いを輝かせなさいって言われて、そういうことに使えるんです。でもそういうふうなあり方をするときにですね、実はその愛の技とか良い行いというのは、もともとその人の中から芽生え育ってきたものなのかというと、そうじゃなくてです。もともとは実はイエス様の十字架の出来事を通して知らされた愛というものがあって、そのイエス様に仕えようとして行われていく、そういう感謝の技であるわけです。イエス様はこの私のために命を投げ打ってくださった、だからそのことに感謝して私もこの世界に仕えていこうとする、そういうところがあるんだろうと思います。でここに教えられているですね、愛の技、立派な行い、施しというのはですね、もともと私たちは自発的にそれを始めたというのではなくて、まずはイエス様が私たちのために十字架にかかってください、その身を捧げてくださった、そのことを知らされ、そのことに励まされ慰められるから、じゃあ今この私もここでどう生きようかっていう時に、自分のためだけに生きるんじゃなくて、一緒に生きる他の人たちのためにも仕えて生きようっていう、そういう姿勢が生まれてくる。そしてその時には、実は良い行いというのは自分が考えた自分で始めたことというんじゃなくて、イエス様なら当然これするだろうって、そういうふうに思いながらイエス様のなさることに仕えていくというようなところが出てくるんです。右の手と左の手の例で言ったら、右の手が何かいいことをやっているというのを見ると、左の手はですね、ああ、右の手が自分で考えてやっていることじゃないな、イエス様がいいことをやってるから、それに右の手は使えてるだけだなっていうふうに左の手が思ってしまう。だから左の手は、愛の技を行うことも気がつかないなっていうことが言われてるんだと思いますね。確かにそういうところあるんじゃないかと思います。私たち毎週この教会に集まってですね、ここで牧師からあなた方いい技に励みなさいってお説教されてるのか、そうではありません。ここで聞かされていることというのは、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださっているさ、神様がそういう仕方で本当にどんなに惨めな状況にあり、どんなに辛い状況にある人のことも顧みて愛して、そしてあなたそこで生きていけるんだよって教えてくださっているんだ、そういう話を私たち毎週ここで聞かされるわけです。そしてそういう神様が本当におられるんだと信じるときには、 私たちはイエス様みたいにこの石を投げ打つなんてことはとてもできませんけれど、しかし本当に隣の人のためになる愛の技を行うためには、場合によってはリスクを自分のままに引き受けなきゃいけないんだということも考えるでしょうし、そしてそのためにちょっとずつですけど、それを自分のままに引き受けようという準備とか覚悟をするということも生まれてくるだろうと思います。そして実際に私たちが過ごしている日々の生活の中で、本当に小さな愛の技ですけれども、それに仕えて、そしてそれで支えられて喜ぶ人たちの顔を見ながら、本当に良かったなって思ってですね、喜んで生きる、感謝して生きるという生活がそこに生まれてくるのだろうと思います。教会でいいことやれって言われてるから私たちやるんじゃないんですね。そうではなくて、神様が私たちを帰りにてくださって、本当に支えてくださるから、そういうものとして自分が行ってみようって考えるときに、私たちはどう生きるべきかという中で具体的な愛の技が生まれてくるんです。でもそれは私たち自身、キリスト者自身にしてみたら、自分がいい人だからそれを行っているというのではないだろうと思います。そうじゃなくて、イエス様が本当にこの世界に生きる一人一人を愛して、この人たちのために歩んでくださっているから、私もそれにお伝えしましょう。自分では愛の技を行ったとか、立派な行いをしたという思いはあまり持たない、そういうところがあるんだろうと思います。もう随分長く喋っちゃったので、そろそろ終わろうと思いますが、今日は賛美歌をですね、このお話が出来上がってからしまった452番にすればよかったなというふうに思いました。他の賛美歌を選んじゃったものですから、その452番歌わないんですけど、452番の賛美歌というのは、本当にイエス様に励まされながら愛の技を行う、そういう信仰生活の思いを歌っている賛美歌だろうというふうに思います。友なき人の友と一緒になって、そして与えて心に留めない誠の愛の人とという歌詞が2節に出てきますけれども、その与えている心に留めないというのはですね、クリスチャンの心が広いからではないんです。そうではなくて、イエス様が私たち共に歩んでくださっているから、それに使えただけと思って、自分が本当に、その何かやったとはあまり思ってない、でもそれこそが本当に愛の在り方だって歌っている賛美歌です。私たちはですね、キリスト者はイエス様に自分自身を明け渡して、あるいは神様に自分自身を明け渡して、自分を使っていただくようなところが出てくるんです。そして実はそうやって自分をイエス様に使っていただく、そういう生活の中で本当にイエス様と一つにされているっていうことを覚えて、感謝して喜んで生きていくという生活がそこに生まれてくると思います。ここに私たちはイエス様から教えられた、またイエス様がなさる、そういう良い技に仕えて生きているんです。それは実は私たちも用いられているので、いい技に仕えていることになるんですけれど、しかしそのことを気がつかないまま、私たちはこの地上の生活を生きることになります。そういう新しい生き方に生きるように、私たちは神様から呼びかけられ、そして支えられ、励まされながらその生活に歩んでいるのだ、そのことを覚えたいんです。主イエスキリストが伴ってくださる、そういう新しい人巡りの生活に押し出されている、そういう幸いな歩みをここからまた歩み出したい願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちがこの地上で経験することは、自分がいかにイエス様を通してあなたが示してくださった愛の技から遠いものであり、本当に不信仰で賭けや破れの多いものに過ぎないということです。御言葉を聞いてこの1週間の生活に送り出されても、私たちはいつも気がつくと御言葉を忘れ、あなた抜きで自分の思いに任せて 生活していることに気づかされ、がっかりすることが少なくありません。けれどもあなたは、そのような弱い私たちを変えてください。あなたの前に通用する、本当に正しい、あなたに支えられているようにふさわしい生活を生きるように、御言葉を持って招いてください。また、霊によって、その御言葉に私たちを結びつけてくださることを感謝いたします。どうか、主イエス・キリストを通して、あなたが進めてください、また導いてください。そのような良い行いに私たちが向けられ、またそれに仕えて歩んでいくことができますようにお導きください。この地上の生活の中で、私たちは本当にいい時には良さそうな顔をしますけれども、しかしまた具合が悪い時や逆境になる時には本当に浅ましくない破れの中に行ってしまうようなことがあると思います。どうかそのような弱い私たちですが、あなたがそれでもなお私たちを用い、あなたの愛の技をこの地上に果たそうとしておられることを覚えて歩むことができますようにお導きください。どうか伴ってくださる主に仕えるものとして私たちを持ち運び、私たち一人一人を通してあなたのご栄光を輝かせる愛の行いを行うことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを願いをお捧げいたします。
アーメン。